互いに愛し合うというのはイエス様が言われたお言葉でした。でもお互いに愛し合うというのはなぜ古いではなくて新しいというふうにイエス様はわざわざ加えられたのでしょうか。どこが新しい起きて、深く考えると疑問に思ってしまう言葉になります。もともと愛する、愛しなさいという掟は、どの宗教でも言われる、教える、普通の人でも考える、願うことになります。聖書も愛するということを私たちに教えているのです。旧約のところでは、例えばレビ記の19章の真ん中ら辺、19章を見ていきますと、愛しなさいという言葉が、すでにもう昔から挙げられていました。神様を愛しなさいとか、隣人を自分のように愛しなさい。こういうことがもうレビ記に書いてあるのです。愛する。しかし、私たちは聖書的には罪人、神の意に反してしまうものに過ぎないのです。ですから、愛するというふうに、綺麗事、この世の生活の中で考えると、それは優しいものではないのです。むしろ私たちは人を愛するより憎む方の方が多い。勝手に憎む心が湧き上がってくるのが変な負の感情でもないんですけども、悲しみとか怒りとかそっちの方がよく出てくる。人を愛することも湧き出てくる感情ですけれども、憎むことも人間の感情として普通の感情ですけれども多く抱いてしまうのではないでしょうか。イエス様が今日のところで言われている愛しなさいというのは神の愛をもって、はがて愛をもってという言葉が使われているのです。神の愛をもってあなた方はお互いに愛しなさいとイエス様は言われたということになります。これを聞くともっと私たちは、いや無理、というふうに思ってしまうのではないでしょうか。神が愛するように、あなた方もお互いに愛なさいというのは、とても不可能なことのように私たちは見えてしまうのです。イエス様は愛しなさいということを三条の説教の中でも説かれていたのであります。それは、自分の仲間を愛しなさいと言われたのではなくて、汝の敵を、自分を敵対する者に愛しなさいとイエス様は三条の説教で説かれたのであったのです。ですから、もうそれを聞いてしまうと、私には無理、人間失格だ、というふうに思わざるを得ないのです。とてもイエス様が言われる基準には、私はもう達しない、ついていけないと、普通思ってしまうのではないでしょうか。しかし今ではキリスト教系の学校というのは、大学とか高校とか幼稚園、小学校でも探せばあるのであるのが日本です。かつて日本に来た宣教者たちというのは愛、神の愛を教えた人たちでもありました。しかし彼らは宣教者たちは愛だけではなくて、いろいろな建物とか施設とか金銭的支援もたくさんしたのでありました。金銭的支援というと、日本は募金というのがまず思い浮かぶのではないでしょうか。募金というのは以前の昭和の時代とか、もっと前、わかりませんけども、抵抗があったの、日本にはあったかもしれません。例えば、しかし今では何かの地震とか災害の時に私たち日本人は 募金を募ることが、まあ、よく今ではあるのです。支援する人たちもたくさんいるボランティア活動に現地に手伝いに行くってことも、もう昭和の時からもう今でもよくある、助け合う、お互いに愛し合うのです。まあ募金、海外は募金というか寄付というのが昔からある。まあそういう風にするのが当たり前の風潮のような考え方があるのです。おそらくそこにはキリスト教の教えが国教として浸透していた、そういう文化の中で海外の方がより寄付をする。もうそれが普通のことのように、まあ、浸透しているのでしょう。まあ、この日本キリスト教団、まあ、プロテスタントのある教派の集まりを日本キリスト教団、足利東教会のその中にうちに属しております。教団でも何かの災害時、募金を募るということもお互い愛し合うということもそういう形でしますし、献金をしばしば行い合うのです。まあ、教会には献金の願い、要請の用紙がしばしば届くことがあるのです。全国から届くことがあるのです。イエス様が言われたお言葉で、受けるよりも与える方が幸いってことも、まあ、ふと思ってしまいます。まあ、献金とか、あるいは物、物資を自分のためではなくて人にあげる、与えるというのは確かにその与える側も幸福を感じることがあるのではないでしょうか。人に何かを与える、金銭だけではなくて他のものでも与えるということにはその喜び、まあ、幸福感というのは自分の方も味わうということがあるのです。まあ、経済的な、支援、金銭的な支援ですけれども、かつて日本は高度成長期でバブルが過ぎて、ちょっと大変な時期に今も入っていて、今は経済的な貧困がしばしば言われるようになっております。まあ、そういう中、私たちは人に何かを与える、まあもっと広く言うならば、人を愛するというのは優しくはないのです。むしろ人を騙してお金を取る詐欺事件も今ではよく起こっているのではないでしょうか。ネット通信のアマゾンとか、あるいはクレジットカード会社を装って、なりすましメールというのは私のパソコンによく届いていて、クレジットカードの暗証番号を聞いて、勝手に口座から買い物をしていく。金銭を盗む、引き落とすことも実際、今ではしばし起こっている、数が増えているようです。ですから、私たちはお互いに愛すると言っても、警戒していかなければならないのです。人を愛して、優しくしているうちに騙されてしまうというのはいつの時代でも起こることです、なのではないでしょうか。ではそういうこの世の中において私たちがはイエス様がおっしゃった新しい掟、あなた方も互いに愛し合いなさいをどのように受け止めることができるのでありましょうか。まあ、今日の箇所というのはイエス様の最後の晩餐時から続いている箇所であります。イスカリオテのユダがイエス様を裏切るために外に出て行った直後の場面が今日のところになります。ある部屋の2階の広間で最後の晩餐をした。しかし、ちょっと前にはイエス様が人たち全員の足をきれいにしてあげた、洗ったというのが描かれているのです。人の足を洗う、まあ、どこからか たですけど、人の足を洗うというのは通常は外から外出から家に入って帰宅した時、あるいは食前に奴隷がする行為だったそうです。人の足を洗うというのは、ですからイエス様が人たちの足を洗う行為というのは本当に奴隷がするようなものでしたし、しかしこれは文字通りの行為だけでなく、イエス様の罪の許しをも示していたというふうにも見ることが私たちはできます。この人たち足を洗われた彼らには罪がありますが、しかし神様はイエス御子の十字架と復活により彼らの罪を許して、神の子供として認めてくださいました。まあ、しかし人は救われても生涯罪を犯し続けていく、まあ、生涯罪人、罪を感じるものです。まあ、ペテロに言ったイエス様の言葉は、一度体を洗った者は足だけ洗えばよいというふうにイエス様はペテロに言われたんですけれども、ように彼らは、人たちは行為、まあ、表面上ですね、水面下ではなくて行為その関係なく、私という存在が神に受け入れられ、そして御心にかなうように神様が計量してくださっていくのです。まあ、人たちはイエス様の生前、十字架で亡くなる前ですけども、お互いは愛し合うというよりも個性がみんな違って持っていましたので、衝突が起こっていました。で、誰が一番高い位につくのか、出世争いなど、罪の姿がいろいろと描かれていた、いるのです。しかしイエス様は彼ら、行為関係なくて彼らという存在そのものを受け入れてあげた。そして救われて聖霊降臨後は彼らをより御心にかなうよう教えて行かれます。つまり足を洗ってくださいます。聖霊が与えられた人たちというのは、イエス様生前と同じ姿ではありませんでした。イエス様は彼らを愛し、尊い自分の命を捨ててくださいました。体を洗ってくださいましたが、引き続き足を洗ってくださいました。まあ、ペテロという人物が、まあ、罪というと、まあ、ユダ、同時にしばしば、話に出ますが、ペテロはイエス様にたびたび叱られていた人物であります。罪を指摘されました。まあ、今日の箇所の後の後の箇所ですね。36節からは、ペテロは三度の否認をイエス様から予告されました。まあ、しかしイエス様の足を洗うという行為は、ペテロもそうでしたし、ユダ・イスカリオテにもしたことであったのです。こうしてイエス様は、自ら人というか愛することを示されて、模範を示されました。このイエス様は、人たち12人を、ファリサイ派の愛とは違う愛で彼らを愛し、愛されました。まあ、当時の宗教指導者たちも愛はあったのです。困った人に何か物を与えたり、施しというんでしょうかね。親切にすることも当然、出てきに書いてあったのは当然行って愛するということも宗教指導者もしていたんですけども、イエス様の愛とは違っていました。宗教指導者たちの愛というのは、表面に現れる行為によってその人を評価し、それで愛するというものを愛します。そしてそれが行き過ぎていってしまい、立法の基本精神であった神様を愛するとか、隣人を自分のように愛するということを基本的な精神を見失っていたのです。ですから、愛されるには行為が必要で、 それに漏れる人は対象外、そういう人が出てきていたのです。愛といっても対象外の人たちが出てきていました。一方、イエス様の説いた、示された愛というのは、幾度の失敗をしてきた、いた人たちに対する愛で示されましたし、また一方、ファリサイ派が共に食事をしないとしていた人たちと一緒に食事をするということにおいても、イエス様はご自分、神の愛ってものを示されたのです。ですから、イエス様の愛とファリサイ派宗教指導たちの愛とは違っていたということです。イエス様はご自分で神の愛を示し、模範も示されました。そしてそれは、愛はさらに十字架という形においても示されました。このユダがイエス様を裏切るために外に出ていった。宗教指導者たちのところに訪ねに行ったのでしょう。その直後にイエス様が何て言われたかというと、31節です。31節そのままお読みしますと、さて、ユダが出て行くとイエスは言われた。今や人の子は、これはイエス・キリストですが、栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。というふうに、まず言われました。このユダの裏切りによって、もうあったかももうイエス様は十字架につかれて死んでしまった。もう救いが成就した。そういうふうに、言われました。この巫女がすべての人の、罪、の神の怒りを身に受けるということは受難でありますけれども、それによってイエス様は父なる神の栄光を示され、表します。巫女は父なる神の従順を最後まで示されました。このユダの裏切りも含め、十字架への道を巫女が歩む、こと、によって従順を示されました。まあ、人間的な思いならば、ユダが裏切って欲しくない、仲間からそういうものが出るのは受け入れたくない、十字架という方法で歩みたくないと思いますが、それこそ父なる神が御子に定められたもの、道で、御心であったのです。巫女は御心に従うことによって神の栄光を表されました。そしてその巫女の死に十字架の出来事によって父なる神の私たちへの愛が示されましたし、同時に父なる神の罪への厳しい裁きが成し遂げられたということも示されました。また神様は御言葉を通して言われていたことは必ずどんなことがあっても実現される全能の神、全知全能の神であるってことも人々が知ることができた出来事と十字架の出来事はなったのです。この御子によって栄光を受ける父なる神はすぐ御子に対してまた栄光を与えられる、与えます。御子イエス様は死んだ後に復活されて昇天し、父なる神の右の座に着かれ、座って治める王となって、多くの人たちから救い主として崇められるようになる。まあ、それは今の今日にも現在形に至っています。このイエス様は十字架の手の道を従順に歩まれました。また、私たちも自分の思いよりも神様の御心に従うことによって神は栄光を受けられるのです。そして神はそれを私たちの最善のもの、最善としてくださいます。まあ、私たちは神に示される、歩まされる御心の意味はわからなくても り下って御心に従うことができるのです。私たちの思いよりも神様の思い、御心に従うことこそが神が栄光を受けることであり、また私たちにとっての最善ともなるのです。イエス様は十字架の死から復活させられ、あたかも勝利した凱旋のような形で天に帰られるので、もう天にいる人たちはついていくことはできないのです。人たちはこの地において約束の聖霊を受けて生きていく、伝道していくことになります。ユダ・イスカリオテがイエス様を裏切るために外に出ていったことで、もうそういう時が近づいていました。そういう時に、そこでイエス様が言われたのが34節からの新しい掟であります。でもう一度ここをお読みします。34、あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることをみんなが知るようになる。というふうに、まあ今日の説教題にもある言葉をイエス様は言われました。なぜ新しい掟だったのでしょうか。それはイエス様が初めてアガペー愛を完全な形で示されたからでもあるのです。パリサイが話していた愛、隣人の神を愛する愛というのは、神のアガペー愛ではありませんでした。このイエス様は、これまで人たちをアガペー愛を持って愛してこられました。そしてそれをさらに十字架において示して行かれます。その愛を受けて、またイエス様による模範を受けて、人たちは互いに愛するよう命令されている。まあ、命令というか、ここで与えられ、この新しい掟が与えられたということです。この、私たちにとって無条件の愛を行う、お互いに愛するというのは、優しいことではありません。たとえ、もちろん、したとしても、私たちは完全なものには到底、まあ、そういう基準には達しないのです。しかし、イエス様が私たちを愛されたように、まあ、イエス様が何ておっしゃったかというと、イエス様は私があなた方を愛したように、あなた方もお互い愛なさいという言葉をはっきり示されたというのは変わりはないのです。この人たちは不完全なものであって出世、ということで争ってもいましたけれども、聖霊が与えられてから神の助けをいただきながら新しい掟を行ったということになります。また同時にそれによって彼らが、まあ、人たちがイエス様の弟子であることを人々が知るようになる、まあ、そういうふうにもイエス様はおっしゃいました。何回も繰り返します。人たちというのは、アガペー愛を示すというよりも、イエス様の生前は、お互いに誰が一番高い位につくのかを競い合っていた。そういう、まあ、人間の姿がよく出ていました。しかし、聖霊降臨後、そういう姿は、まあ、使徒言行録にはかかりなくなっていた。多少何か、もちろん不完全あったと思うんですけども、ちょっと違う姿が描かれているんですね。人たち、彼らは無条件の愛を受けて、聖霊の助けもいただいて、より御心にかなって歩むものとされました。まあ、今日の表現で言うと、体を払われた彼らは、足を生涯御子によって払われていきました。このイエス様が足を洗うという行為の後に、今日ある、まあ、今日の説教題でもある新しい掟が与えられています。足を洗う。まあ、こういうことは、 文字通り教会によって行うところもあるそうなのです。まあ、私のことで恐縮ですけども、約20年ぐらい前になるんですけど、まあ、ある知人、新潟に住んでいたんですけども、ある知人に行くと、この洗足をしてくださいというふうに頼まれたことがあったので、足をお互いに洗いましょうというふうに知人から言われたことがあって、まあ、その人の家の風呂場に連れて行かれ、まあ、行かされて、お互いに足を洗って、タオルでその後きれいにして拭いてあげるってことを数回、まあ、2回ぐらいさせられたことがありました。多分それは聖書を文字通り理解しての行為だったと思うんですけれども、やってみると、まあ、こういう洗足、お互いに足を洗い合うことをやってみるとわかるんですけども、相手の足を洗うというのはとても抵抗がいることなんですね。まあ、もちろん下をかがめ、その人の足をきれいに洗って拭いてあげないといけないので、まあ、大変な抵抗、最初は感じます。まあ、逆に自分がやってもらう側になると、まあ、足をきれいにしてもらうというのは気分的にさっぱりする、もう大変気持ちの良いものなんですね。はい、で、ある教派によっては恒例ではないと思うんですけれども、洗足式を行うところがあるそうなのです。まあ、調べていきますと、カトリック教会で司祭、神父と言うんでしょうかね、神父が神父の足を洗うという儀式があるそうなんですね。まあ、私は昔知人の家でそういう風にさせられたんですけども、その人はカトリックでだったんです。その人はもうそれ、カトリック、まあ、そこをやめてしまったので、その儀式そのものに特別な行為があったかというのは、まあ、不明です。また、洗足というと、調べていくと、日本の大学には、洗足学園音楽大学というのがあるそうなんですね。まあ、洗足というと、キリスト教系かなというふうに、ふと思ってしまうんですけども、ネットを見ていきますと、創始者はキリスト教であった。ということはミッション系ではない。しかし聖書から洗足なんとか大学を取ったそうなんです。この今日のところ前の箇所から取ったそうです。まあ、人の相手の足を洗うというのは、謙遜が、やってみるとわかりますけども、謙遜がいることです。また敵の足を洗うとなると、もう嫌になるでしょう。イエス様は、裏切りのユダの足をも洗われた。またペテロの足も洗われたのですから、おそらく謙遜がないとできないことだったのではないでしょうか。また繰り返しますが、イエス様のへりくだりの態度というのは、洗足だけではなくて、十字架においても示されたのであります。十字架刑の方がもっとさらなる謙遜が必要だったのではないでしょうか。イエス様は謙遜を持って私たちの体を洗ってくださいます。また、生涯足の汚れをも洗ってくださいます。そうしてイエス様が私たちに神の愛、あがて愛を示してくださるのです。まあ、私自身はイエス様により救われましたけれども、神から見てたくさん罪のあるものであります。しかしそういうものをイエス様が洗ってくださいました。また私は日々罪をたくさん犯し続けていくものですけども、御子イエス様が足を洗い続けてくださる、洗ってくださり、まあ、少しでも御心にかなう生活ができるように、神が忍耐を示してくださっているのです。まあ、それは義人聖化というふうに、まあ、キリスト教用語で、教義の用語で言うことができるかもしれませんが、聖化といっても、やはり私自身、まだまだ罪のある未熟な歩みです。けども、御子によって足が洗われている。まあ、それは私だけだった皆さんも、大なり小なりイエス様によって、体が洗われる。足も 現れるというふうに言えるのです。お互いに愛し合うこの新しい掟は教会の者たち同士に特に言えることになるのです。お互いに救われた者としてイエス様が私を愛してくださったようにアガペー愛を持ってお互いに愛し合いなさいと私たちに教会に示された掟ということにもなります。私たちはアガペー愛といっても不完全ですから、この世においてそれを行うというのはもちろん不完全ですし全然できないです。しかしイエス様がしてくださった愛の中で聖霊の助けの中一歩踏み出すということはできるのかと思います。まあ、今日の関連箇所というのは第一ヨハネの4章13から21節ですね。今牧会手帳を見てみると書いてありました。445ページに書いてあります。445ページというのは第一ヨハネの手紙1の4章13から21節、まあ、そこには神から愛されているということは救われて霊、まあ、聖霊になりますが受けていることからわかりますというふうに初めにあります、まあ、救われた私たちというのは気づいていても気づかなくてもイエス様の愛の中に生かされているという言葉になります。で、そこの歌詞の17節なんですけども、少しそこを見ていきたいと思います。446ページの17節で、こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。このように私たちもイエスのようであるからです。というふうに、まあ、13節から21節の後の17節だけに注目しましたが、そういうふうに書いています。で、ある聖書、リビングバイブルっていうのがあるんですけども、まあ、こういうふうに訳されています。したのでお聞きください。同じ17節なんですけども、キリストと共に歩むとき私たちの愛は成長し一層完全なものとなっていきます。そうすれば裁きの日に恥じったりうろたいたりしないで済みます。それどころか確信と喜びにあふれて主の御顔を見ることができるのです。私たちはキリストと愛で結ばれているからです。というふうに、まあ、こっちの方が若干わかりやすい、まあ、長い訳になっていました。まあ、先月私たちはイエス様の復活、イースター礼拝を守りました。しかし今日では、人たちの足を洗い、十字架で死なれたイエス様は、最後の晩餐中、のユダの裏切り直後に新しい掟を与えられました。私たちはイエス様の愛を受けている者として、また霊の助けをいただいて、一歩新しい掟に踏み出すことができるかと思います。では最後に祈祷いたします。天の父なる神様、イエス様は新しい掟を全然与えられました。私たちは日々罪を犯し続け愛すると言っても不完全なものに過ぎませんが、どうか少しでも御心にかなうものとさせてください。病、課題を抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良いものを、最善のものを一人一人に与え助けてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。